もしもし、テレ
は
フォン
い。
人生相談です。
今日はよろしくお願いしま
はい、
す。
こちらこそ。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
一緒に住んでる娘と孫と、私が悪いと思うんですけどね、受け入れられないんですよね。だからどういうふうに心を持っていけば、受け入れられるようになるかと思って、先生に伺いたいと思って電話しました。
はい。あなたおいくつですか？
73です。
73 歳。
はい。
お嬢様はおいくつ？
48かと
48
思いま
歳。
す。は
お
い。
孫さんはおいくつ？
19です。
男の子さん、女の子さん？
女の子です。
女の子さん。お三人で住んでらっしゃるの？
はい、3人で、主人が7、8年前に亡くなったもんですからね。
ああ、なるほど。
はい。
お嬢さんのご主人は？
なんか、うつ病になったっていうんですよね。普通、私だったら、うつになっても自分が主人を支えながらやっていこうっていう気持ちがあるんだけど、もう、それはできないということで帰ってきて、それから離婚しました。
それが何年前ぐらいですかね。
7年ぐらい前ですよね。
7年前。
はい。
お嬢様のご主人は、
はい。
自営ですか、それとも会社勤め？
会社勤めでした。
あ、会社勤め。
はい。いい生活ができてたと思うんですよ。大きな企業だったもんですからね。
ああ、なるほど。ご主人だった方は、お嬢さんといくつ違い？
2つか3つぐらいですね。
上？
上です。
じゃあ、今、多分50歳ぐらいと。
そうですね。
はい。
は
まあ、先ほどお話をちらっとされたと
い。
ころでも、まあ、だいぶお嬢さんとあなたは性格が違うし、考え方も違うんだろうなと思いますけれども。
いや、私も、お金を一銭も、ね、家賃とか電気、ガス、水道全部私が払ってるもんですからね。
なる
で、
ほ
固
ど。
定資産税も払ってるから、金銭もない、私がこうイライラしちゃってるっていうのか。私も年金生活だからね。で、なんか私がよっぽど持ってると思ってるのか、全部私に。
なるほど。で、まずは、じゃあ、経済的なことで、家計費の問題で、すねかじりのくせに、
せいせい生活してます、2人で、孫娘と。孫娘もいつもお洋服も買ってもらってるしね、娘が買ってくれてるし、きれいにして、私なんかも
お
う、
嬢
そん
さん
な
も
に、
だって働いてらっしゃるんでしょ？
働いてます。でも、10万ちょっとしかもらわないし、15、6万だ
おお。
からね、お金いじられないって言うんですよ。そんならもっと私を大事にしてって。だから、そういう、そこが
ああ、
私
なる
が
ほど
ね、
ね。はい。
もう73にもなってね、
はい。
おかしいか
一
な
生
と
懸命
思って
働
て。
いてね。ちなみにあなたは月いくらぐらいなの？
収入は年金ですので、私も働いてたもんですからね、14、5万はもらいます。
あ、じゃあお嬢さんと大差ない。
そうですね、そのぐらいですね。で、電気も、先生、私なんか大事にすぐ消したりしてるのに、もう電気もみんな先生使ってるんですよね。
つけっ
で、
ぱ
だ
なし
も
のまま。
そうです。娘が孫にね、いや、電気消しなさいよって言ってくれればいいんだけど、そのもう先生もテレビもあっちこっちついてるしね。だから、そういう、
これ
なんか
は
おて、
ね、どうなんですかね。お嬢さんがまだ結婚する前、要するにあなたのお子さんで育てていた頃からそういう性格の人？
そんなことないと思います。私はもう、この界隈でうちが一番貧乏だからね、って言って育ててきたんですよ。だから、
で、っていうことは、しつけとしては、各部屋の電気消すとか、
そうですね。
そういうこ
そういう
とを、
こと、
水道の蛇口流しっぱなしにしないとか、
そういうこ
そうい
と
う
は、
話は、もう、子供の頃にはしつけてらしたわけ。
とにかく自分家が離婚して、かわいそうな娘っていうふうに思ってるんですよね。だから、私だけがなんか、居候みたいだなっていう感じがしますね。そう思うのが悪いんですかね。と思い。
そうすると、まず経済的なことはお話を伺ったんだけど、他には何ですかね？
もうだから、いろいろもう10年ぐらい一緒に住んでるもんですからね、考えたらお金だなと思ってね、今までかわいそうにとかお金が払えないっていうもんでもらわなかったけどね、1万でもね、2万でも家に入れてくれれば少しはその気持ちが楽になるかなって
で、
思って、
そういうことで喧嘩になるの？
そしたらすぐ ぐお母さん怒るって言うんですよ。怒ってないんだけど、怒る怒るって、
そのお母さん怒るっていうのは、反論してくるんじゃなくって、お母さん怒ってばっかりいるっていう答え方をされるの。
そうそうですね。
その内容がどういう意味なのかを察しないということ。
そうです、そうそうそうですね。
で、あなたとしては今のところのお悩みとしては、一番は、お互いの収入はお嬢様とご自分と同じぐらいなのに、はい、家に関しての経済的なこと、
はい、
家計費は全てあなたが持ってると。
はい、
あ、聞き忘れましたけど、食事はどうなんですか？
3万円はかかるっていうもんで、3万円お金を出して作ってもらってますね。
お金払ってんのはあなたなのね。
食事、そうですね。
食事に対しても。
はい、はい。お母さん一人で3万円はかかるって言ってね。
うん。ということで、じゃあ、ちょっと絞ると、今日のご相談は何ですか？
だもんで、本当は自分がすごい嫌な人間だなって、そんな、そのくらいのことでガタガタ思っちゃいけないと思いながらも、なんか、この心が消せないんですよ。
要するに、お嬢さんに対してどういう接し方をするっていうことではなく、はい、うん、自分の心の中でどういうふうにしたらいいかっていうことが、お気になりたいわけね。
うん、私がどういうふうに接すれば、そういうふうにこう、相手もそういうふうになって、うまくいきたいんですけどね。
うん。
はい。
わかりました。今日はですね、
はい、
三石メソッド主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、すいません。はい。す
み
ません。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
はい。伺ってます。
はい。
はい、
73歳って、ねえ、まだまだまだまだ死ぬまでにはあるんだよ。そう、分かってます？
そうですか。
うん。あのね、昔の73と違うから、
はい、
考えなきゃいけないな。
そうですね。
でね、あなたね、
はい、
お嬢さんとの付き合い方が、あんまり良くなくて、
はい、
いろいろ考えたらお金じゃないかっていうところに自分の結論を出したんですよね。
は
い
は
い
は
い、
そうです
ね。これ間違ってますね。
はい、そうです
ね。あのね、だってお嬢さんお勤めしてますよね。
はい。
それからお孫さんは学校に通ってますよね。
はいはい。
で、昼間いないじゃないですか。
はいはい。
だから二人が揃って帰ってきてから、
はい、
寝るまでの間っていうのはそんな長い時間あるはずないんですよ。その短い時間の中でね、
はいはい、
あなたはね、ずーっと退屈しているもんだからね、
はい、
そこの会話を、
はい、
あなたは楽しくしたいわけですが、
そうです。
これ無理なんですよね。
そうですね。
なんで無理かって言ったらね、
はいはい、
あなたに楽しい要素が何もないんですよ。
そうですね。
つまりね、母親といても楽しくないんです、はい、娘は。
で、
まして孫はね、はい、おばあちゃんの話楽しくないんですよ。
はい、
本当につまんないことだと思うんですよ。でね、私が思うには、
はい、
ご主人もいなくて、
はい、
嬉しそうにやっててくれたら、これ、嬉しいことじゃないですか。
娘と孫はもう、なんか、もう間に入れないって。
だから間に入ってもつまんないからだよ。
そう。
仮に間にね、あなたが入ってもね、
う
ん、ね、誰も聞かないんですよ、はいはい、あなたの言うことを。
はいはい、
なんでかって言ったらあなたがつまらないからなんですよ。
そうなんです。
そこなんです問題は、
はい。
朝からずっとあなたはね、その帰ってくるのを知らず知らず待ってるわけ。で、待ってるけれどもつまんないことしか気がつかないね。
はい、
ここも消してないとか、またすぐつけたとか。
うん、そう。
だから私ね、もったいないから73歳、
はいはい、
ね、今ね、世間はね、もっと動いてて。70過ぎの人たち、80過ぎの人たちがね、
はい、
楽しくいろんなことができることをね、あの手この手でいろんなこと考えているんですよ。
はい、そうです
ね、例えば市の広報とか、
はい、
東京だったら区の広報とか、
はいはいはい、
町だったら町の広報みたいのがありますよね。
はいはいはい、
そうするとね、障害学習みたいなことがね、
はい、
いっぱいあるはずで、うん、あなたね、ちょっと胸に手を当てて考えてみると、
はい、
したかったことの一つや二つってあるはずなんですよ。は
い、だから今ちょっと体操に行ったり、ピアノ。
いや、体操は自分の体だからさ。そうじゃなくてさ、ね、したかったことがあるはずなんですよ。
したかったことはそんなに、もう趣味がないの。
うん、だから趣味がないんですよ。だからつまんないんですよ。 だから趣味っていうのはね、
はい、
遊び方と同じで、いきなり遊べるもんじゃなくて、
はい、
とにかく手を出してみないとね、はい、どれが面白いかわからないんですよ。だから、そう、今なんか何でもできる時期なんだから、
そうですね、
三日坊主だな、なんだって怒られる親はいないわけでね。だからね、ありとあらゆることにちょっと手を出してみるとね、一つ二つはね、必ずね、引っかかるものが出てくるはずなんですよ。そうするとね、それが夢中になれたりすると、そこから世界も広がりますし、
そうですね。
面白いこともね、あるし、友達もできるし、知識も増えるし、そうするとね、知らず知らずの間に、お嬢さんやお孫さんに喋る、言葉の一つ一つが変わってくるんですよ。
はい。
聞いてて心地よいっていうかね。私ね、今あなたがお嬢さんやお孫さんに喋る言葉の中で、一つも聞いてて心地いいことがないんだと思う。だから、怒られたような気がするっていうセリフになるんだと思うんですよ。
そうですね。
つまんないんだと思うんですよ。
そうですね。
だからね、それはあなたの責任なのね。
はいはい。
うん。これ1万や2万もらってね、住むって話じゃないと思うんですよ。
はい。
でもね、帰ってきた娘がですよ。
はい。
お金ちょっと貸してくれって言われてるわけでもないし。
はい。はい、
ね、はい、どっかに借金があって困ってるわけでもないし。はい。これ上出来じゃないですか。
は
い、そうですよ。自分のお金でね、はい、親子二人が住んでるわけで。うん。俺ありがたいと思ってますよ。言わないだけで。娘や孫に腹が立つっていうのは、あなたが面白くないっていうだけのことだと思うんですよ。
そうです、そうです。
だから、分かってるんだったら、動きなさいよ、とにかく。
そうですね。
あのね、はい、今まではね、人にしてやれる、やることがあったんですよ。
そうですね。
そう、それがね、やることがなくなって、困ってるんだけど、そのなくなって困ってる時間っていうのは、今からの方が長いんですよ。
そうです。
そうなの。あのね、ダメダメで、そんなことね、そうなのってね、物分かりがよく分かっちゃダメなんだよ。
そうです、
ね。物分かりがよく分かっちゃうと、反省しないから。
あ、そうです。
うん。じっくり考えて、
はい。
やっぱり外に出て動くっていうことだね。う
ん、はい、わかりました、
うん。いやいや、だからもうすぐに動いた方がいいです。
そうですね。
はい。はい、そんなに時間かからないから、
そうですね。
やってください。
はい。ただ足を踏み出さなかっただけですね。
そうです、そうです。そうです。誰が悪いってあなたが悪いのよ。
うん、もうなんとなく。
うん。頑張れ。
はい。ありがとうございました。はい。はいはい、
お分かりいただけましたか？
はい。ありがとうございます。
ただね、一つ。
はい。はい。
お嬢さんは、
はい。
多分、
はい。
あなたにすっごい甘えているっていうことに気がついた方がいい。
そうなんですよね。
うん。
はい、
甘えさせられないほど切羽詰まっているんだったら、
はい、
自分がどれぐらい今金銭的には切羽詰まっているかみたいなことを、
はい、
淡々とお話になるか、
はいはい、
あとお手紙を書くか、
はい、
そういった形でお嬢さんが怒っているっていうところで止まるんじゃなくて、
はいはい、
内容を聞いてもらえるような手段を取って、ね、
はい、
お嬢さんとコミュニケーションを取った方がいいと思います。
はい。ありがとうございます。
は
い、
多分お嬢さんは、お母さん金持ちだから、うん、そのままぶる下がってれば、親のすねかじりで大丈夫だと思って、
うん。
うん、
それも多少あるかなと思うんですよ。うん、
それで、リラックスしっぱなしにリラックスしてんだと思いますから。
そうですね。
うん。
助かりました。はい、ありがとうございました。
どうも、失礼します。
ありがとうございます。ありがとうございます。